皆さん、メリークリスマスじゃないですね。今日はハッピーサンクスギビングですけれども、神様がクリスマスと感謝祭を間違えたんでしょうかね。外は一面の雪になっておりますけれども、そんな天気が悪い中ですけれども、今日このように皆さんがここに集ってくださって、そして一緒に感謝祭を、感謝を持ってお祝いできることを感謝したいと思います。一言お祈りをして、そして今日も御言葉を皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。 Let us pray。 お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたに感謝をいたします。私たちはなんと感謝することを忘れていることが多いことでしょうか。しかし今日もう一度私たちは感謝する心を覚えたいと思います。どうぞ私たちの心が感謝であふれますように、感謝を私たちが見つけることができますように、主よ私たちを助け導いてください。また今日ここに来れない方々もいらっしゃいますが、主よどうぞそのような方々を一人お一人を顧みてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたが豊かに祝福し支えてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。So I'm speaking in Japanese today. So if you're an English speaker, please go sit near Su-chan. Su-chan is going to translate in English.
今日は Su-chan が、トランスレーションしてくれます。今日は日本語でメッセージをさせていただきたいと思います。
聖書というのは世界のベストセラー、永遠のベストセラー、よく言われますね。2000年近くにわたって、旧約聖書も含めたらもっとになりますけれども、新約から考えたら約2000年近くにわたって本当に世界中でいろんな、人たちに、たくさんの人たちに読まれてきました。ここにいらっしゃる皆さんも手に取ってもちろん読んだことがある方もたくさんいると思います。あるいは手に取って聖書を読んだことがなくても、何か聖書に書かれている言葉をどこかで聞いたり、そして心に何か残った言葉なんかがある人もいるかもしれません。聖書には本当にたくさんの素晴らしい言葉が記されていますよね。そこには私たちにとって生きる希望になるもの、救いの希望、生きる力、慰め、励まし、そういうものがたくさんぎっしり詰まっている素晴らしい本だと思いますね。けれども聖書にはもう一つの顔があります。それは、それを読む人を時に落胆させる、がっかりさせる、あるいは不安にさせる、そういう顔も実は聖書は持っていると思うんですね。例えば聖書の中にある有名な言葉で、右の方を打たれたら左の方も差し出しなさいという言葉があります。どうでしょう皆さん、できますか？右のほっぺたを叩かれたら、はいこっちもどうぞって、普通だったらそんなことをしないで、右の方を叩かれたら左を叩かれる前に反撃しますね。皆さん反撃しない？少なくとも守りますよね。あれ聖書の中には、あなたのことを訴えて下着を盗むじゃない、下着を取る者がいたら上着も与えなさいって。下着っていうのは皆さん、下着泥棒のことじゃないですから。聖書の下着っていうのは私たちが普段着てる服のことで、上着っていうのはジャケットオーバーのことですから、あなたのその着てる服を取る者にはですね、ジャケットもあげなさい、いらないような穴の開いたジャケットだったらあげてもいいかもしれないけれども、普通そんなことしませんよ私たちは。極めつけは、これは皆さんよく知ってるでしょう。あなたの敵を愛しなさい、何時の敵を愛せよ。どうですか？いや、憎んでいるから敵なんですよ。愛してたらそもそも敵じゃないでしょう。なのにその敵を愛しなさいって。そしてこの感謝祭を迎えるたびによく 選ばれる聖書の御言葉が今日の御言葉だと思うんですね。そしてこれもまた人によっては私たちを憂鬱にさせる言葉の一つではないかと思うんです。もう一度読みたいと思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。いや、素晴らしい言葉だなって思いますけど、これをあなたやりなさいって言われたらどうでしょうか。話が違ってきますよね。例えばできるだけ喜んでいなさいとか、たまには祈りなさいとか、あるいは1日1回ぐらいは感謝しなさいと書かれてるんだったら、まあ、ちょっとやってみようかなって気持ちになるかもしれないけれども、いつも喜んでなんかいられないですよ。絶えず祈ってなんかいられないじゃないですか。すべてのことについて感謝をしなさい。ほとんどの人がというか、おそらく誰もこの言葉通りに生きることはできないのではないでしょうか。真面目な人が真面目に聖書を読むと鬱っぽくなることがあります。僕なんかそうなんですよ、真面目だから。それは私は本当真面目なんです。照れ屋なので、恥ずかしがり屋なので、照れ隠しのためにひょうきんを私は普段装ってるに過ぎないんですね。本当は私は真面目なんです。ですから真面目に聖書を読んでいるとですね、あ、その通りやらなきゃなとやっぱり思うわけですよね。そうするとこういう箇所を読むとですね、心がちょっと苦しくなってくるんです。できないから。皆さんもきっとそういうふうに感じることを聖書を読んでいてあるんじゃないかなと思うんです。そう感じなかったら、つまり皆さんは不真面目だってことですね。真面目だったら多少責めを感じるもんですよ、皆さん。そしてこういう聖書のいろいろな教えがあります、戒めがあります。こういう教えや戒めのことを律法と聖書では言うんです。律法、日本語で法律と漢字で書いて反対から読んだら律法ですね。まあ、法律と似てます。法律は人間が定めた作ったルールです。律法というのは神様が人間に与えたルールですけれども、まあ、法律と似てます。法律の目的は何でしょうか。法律は何のためにあるでしょうか。それは、まあ、建前としてはですよ、建前としては一応法律というものは私たちの生活の安全、安心、幸せを守るためにお互いにそれは守るべきルール、これが法律の意味であり目的だろうと思うんですね。そして律法も同じなんです。律法も一番の目的は、最初の目的は、神様がこういろんなことを人間にこうしなさい、ああしなさい、これはしちゃいけない、いろんなことが聖書に書かれてますけれども、その一番の目的は私たちの安全そして幸せを守るために、私たちが神様に対してあるいは互いに守るべきルール、これが律法なんですね。けれども法律にも律法にももう一つのやっぱり顔があると思うんです。もう一つの目的と言ってもいいかもしれません。それは私たちが何か悪いことをしたときに、その私たちがやった悪いことが悪いことだと明らかにする、あるいはそれを浮き彫りにするという、そういう働きも法律や律法の中にはあると思うんですね。法律でこれはやっちゃいけないと言われているから、私たちはそれをやってしまった時にちょっと隠そうとしますよね。あ、やっちゃったって。律法も同じです。聖書にこうしなさい、ああしなさい、これはしちゃいけない、そう書いてあるから、そうじゃないことをした時に私たちは、ああ自分はなんてことをしてしまったんだろうかと、私たちの罪が浮き彫りになります。そしてそんな時私たちの心は苦しくなりますね。ああ自分はなってないなとか、なんとかそれを隠そうとか、あるいは逆にそういう悪いことをしている人をなんて悪いやつだ、裁きたくなったりします。そして聖書は非常に面白いことを言いますね。 聖書の中には義人はいない、一人もいないという言葉があります。義人というのは神様のルール律法を完全に守っている人のこと、神様の前に正しい歩みを生きている人のことを義人と言いますけれども、つまりそういう人は一人もいない、っていないんじゃない一人もって、ちょっと安心しますね。あ、自分だけが守れてないダメなクリスチャンかと思ったら、結局聖書によればみんなダメだと、守れていない、まあ、けれどもそれで安心しちゃいけないんですよ。なんだみんな守れてないんだからもう守るのやめようっていうね、そういうメッセージじゃないんです。今日は律法や法律によって私たちの罪は浮き彫りになります。けれどもそれは何のためか、聖書を読んで私たちの心が暗くなるのは自分の中にある罪が浮き彫りになってそれを責められるからだと思うんです。まあ、自分で責めることもあれば教会の別の人が責めることもあるかもしれない、あるいは神様になんか責められているような感じがすることもあるかもしれない。誰かから責められていい気持ちのする人はいないですよ。いやー気持ちもっと責めてなんていう人はいないですよ。責められたら大体気分が悪くなるもんですよね。だから聖書を読んでいて私たちは心が暗くなることが時としてあると思うんです。けれどもそれが本当に神様の目的でしょうか。神様は私たちを責め立てるために、あなたの違反は今日までにこれだけ溜まってます、私たちを責めるために神様はこの律法というものを私たちに与えたのか、聖書はそうではないと言います。私たちはそれを勘違いしていることが多いんですね。でもそうではない。聖書箇所を開きたいと思いますけれども、ローマ人への手紙の3章の20節から少し読みたいと思います。皆さん聖書を開ける方は開いていただいて、開けない方は私がお読みしますので、聞いていただければと思います。今僕ローマ章の何て言いましたっけ、20章って言いました、3章の20節ですね。20章なんかないですよね。僕今ローマ書開いてて20章ないのになんで20章って言ったんだろうと思ってびっくりしましたけど、3章の20節ですね。ローマ人への3章の20節から少し読みたいと思います。これはパウロという人が書いた手紙ですけれども、こう言ってます。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされ神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。もう一箇所だけ、同じローマ人への手紙の次のページの5章の8節の御言葉。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。つまり神様が与えてくれた律法によって私たちがなんて自分の中には罪があるんだ。それは私たちを神様が責めるためじゃない。かえってその中で私たちが神様の本当の姿、神様の本質に目が開かれるためだ。神様の愛に目が開かれるためだ。そう聖書は語っています。教会に行くと大概十字架がありますね。十字架は教会のシンボルです。十字架はイエス様がその上で処刑されたことを表すものですけれども、ここにこれがなぜ教会のシンボルになったのか。ここにその意味が込められていると思うんですね。十字架というのは処刑するための道具です。イエス様はこの十字架の上で 処刑されました。それは私たちの罪に対する神の裁きの象徴だ。聖書は私たちに伝えています。私たちの罪の裁きの象徴。でもそこについているのは私じゃない。私の罪の裁きなのに私がそこにはついていなくて、代わりにイエス様がそこについている。そこに神の愛が表されている。神様はその罪の責任を私にではなくて、イエスご自分の御子にその責任を問われた。それは私たちが裁きを受けずに済むために。ですから十字架には裁きと神の愛のシンボルとして、私たちは教会に行くと十字架をよく見かけるわけですね。自分の罪の中に、自分の弱さの中に、私たちは初めて神様の本当の姿を見つけ出す、本当の愛を見つけ出す。聖書の中にはいろんなお話がありますが、その中に放蕩息子のお話というのがありますね。有名なお話ですけれども、2人の息子がいました。弟は悪いやつだったんです。それでお父さんがまだ生きているうちから財産を分与してください、まだ生きているのに今のうちに財産ください、そして半分財産もらって、そして家を飛び出して、そしてそのお金でもう散々やりたいことをやって、で結局使い果たしてしまって何にもなくなってすっからかんになってしまった。そして最後はもう本当に豚の世話をする、豚の世話をする人は決してどうこう言うわけじゃないですけど、当時は豚の世話っていうのは一番やりたくない汚い仕事だったんです。そういう仕事について、そしてあまりにもお腹が空いたから豚の餌でも食べたい、それぐらい落ちぶれたんですね。どん底に落ちた。どん底に落ちた時に、あ、お父さんのところに帰ってみようか。でも彼はお父さんが迎え入れてくれることなど期待していなかった。当然お父さん怒ってるだろうな。けれどもどんなに怒られてもここよりはマシかもしれない。お父さんの家の、もうお父さんは多分大きい会社の社長みたいな人ですから、まあ、仕事はたくさんあるだろう、まあ、せめて使用人としてでも使ってもらえたら今の生活よりはマシになると思って、お父さんが迎え入れてくれるなんていうことは期待しないで彼はお父さんの元に帰るんですね。そしたらお父さんは彼の予想を裏切って両手を広げて、彼がまだ遠くにいるうちから走って彼のことを迎えに来た。そして彼に一番きれいな上等な服を着せてあげて、そして一番いい羊の肉をほふって、料理を振る舞って、そしてみんなで盛大に彼が帰ってきたことを祝って、そして彼がやったことを何一つお父さんは責めなかった。ただ帰ってきてくれたことを喜んで彼を迎えたんですね。その後この男の人はどうなったか聖書は記していません。けれどもきっとその瞬間この男の人の人生は本当に変わったと思うんです。自分なんか受け入れてもらえるはずがないと思って帰ってきた。けれどもそれ以上ないほどの愛で自分をお父さんは迎えてくれた。その時初めてお父さんというのはどういう人だったのかということが彼は分かったと思うんです。それまではもしかしたらケチな親父だなと思ってたかもしれない。けれどもそのお父さんの愛に、自分がどん底に落ちて帰ってきて初めてお父さんの本当の愛姿に彼は気づいた。そこから彼の人生は本当に変わったと思うんですね。イエス様の弟子にペテロという人がいます。まあ、英語ではピーターと言いますけれども、このペテロという人、イエス様が十字架につけられる前に、自分はこれから十字架につけられるよと言った時に、ペテロはこう言いました。あなたがどんなことになろうとも私は決して裏切りません、たとえ自分の命を失うことになろうとも私はあなたを守り抜きます、ペテロは宣言したんです。けれどもそのほんのすぐ後にイエス様はご自分が予言された通り逮捕され、そして十字架へ、引かれていくわけですけれども、そうなった途端ペテロは手のひらを返す、そしてもう呪いの言葉をかけて自分とイエス様との関係を否定するわけですね。私はあの男は知らない、私はあのイエスという男とは何の関係もないんだって、自分の身を守るために、あれだけイエス様はあなたのために命を懸けますと言ったのに、いとも簡単にイエス様を裏切って、そして保身に走ってしまった。3日後にイエス様がよみがえって彼に会いました。けれどもイエス様はイエス様のことを裏切ったペテロを責める言葉を一度も口にしなかった。代わりに尋ねました。ペテロ、あなたは私を愛しているか、私の羊を飼いなさい、 私の羊を飼いなさいというのはつまり私があなたに与える使命をこれまで通り全うしなさい、生きなさい、これまで通り私はあなたを信頼しあなたを任命しあなたを用いるということですよね。大きな大きな許されない失敗をしたのにイエス様はそのことを一言も責めずにただ一言あなたは今私を愛するか、私の羊を飼いなさい、三度彼に尋ねた。その時本当の意味で彼は変わったと思うんです。もう彼は私は命を懸けてあなたを守りますなんて言わなかった。私のことはあなたが一番ご存知です。でもその後彼は命を懸けてこの福音を述べ伝えていくものに変えられていきました。聖書を読めば読むほど、真面目に読めば読むほど、深く読めば読むほど、いかに私たちはできないかということが分かります。けれどもこんなできない自分、こんな弱さを持った自分、こんな愚かな自分、どうしようもない自分、そんな自分自身に打ちのめされたときに、そんな自分どん底に落ちたときに、私たちは初めて神様の本当の優しさに目が開かれます。神様の愛に目が開かれます。もうどうしようもないところまで行って、すべての人が見限ってけれども最後まで見捨てないお方、それが神様です。その神様の優しさ、愛に癒されて、慰められて、励まされて、背中を押してもらって、初めて小さな小さな一歩を私たちは前に進むことができるんじゃないんでしょうか。私たちの周りにもしこの人は本当に聖書が教えている通りに生きている素晴らしい人だなという人が、もし私たちの周りにそういう素晴らしいクリスチャンだなという人がいるとしたら、きっとそれはその小さな小さな一歩の積み重ねがその人をそのようにしたんだろうと思うんです。できないからできるというのはそういうことですね。できない自分に打ちのめされて、できないことを思い知らされて、初めてできることがあります。それが聖書が私たちに教えていることではないかと思うんですね。できないから諦めるのではなく、できないから腐るのではなく、できないからこそ神様の恵みと愛にもう一度目を向ける。そして小さな小さな、自分でもおそらく気づかないような一歩を踏み出させていただく、その積み重ねがキリスト者の聖書に従って生きるという生き方ではないかなと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちはどれほどあなたの願いに、望みに応えることができているでしょうか。おそらくほとんどできていないと思います。けれどもあなたはそれでも私たちを見捨てることをせず、なお私たちに期待し、私たちを信じ続けてくださる神様であることを感謝いたします。そのあなたの許しと慰めと愛によって、どうぞ私たちに小さな一歩を踏み出す力を与えてください。できないけれども、でもあなたが共にいるときにそれは可能になります。あなたの恵みを受けるときに、あなたの愛を受けるときに、できなかったその小さな一歩を私たちは踏み出すことができると信じます。主よ、どうぞ私たちの心がいつもそんなあなたの恵みと愛に向けられ、また満たされますように。すべてを感謝し、あなたの御手に委ねて、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。